高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は飲酒のお話をしましたが、今週もそれに少し関わるお話をしてみたいと思います。警視庁は首都高で飲酒の検問をしたということで広く報道されました。7月の1日の夜深夜、東京都内で初めてだそうですけれども、高速道路の中での飲酒検問が実施された。飲酒運転が原因の交通事故というものが首都高で何件か続いたということがきっかけだったようですね。だいたい高速道路だと検問がしにくい、車を止めて、そしてそこで事情を聞いて、いう手続きを取るスペースがない、交通の危険をさらに作る恐れが高いということで、高速道路では基本的に検問が行われていない。だとすると飲酒運転してもこれは大丈夫だと、こういうドライバーが出てくるのを阻止する、それが狙いだったというふうに報道されています。検問した場所は首都高9号線でした。辰巳第一パーキングエリアのそばです。高速道路交通警察隊の隊員たちが本線を封鎖する、そして全ての車をパーキングエリアの方に誘導する、そしてそこでアルコール検知器を使って運転手の呼気を一人ずつチェックするということをやったようです。でこの辺りは都心環状線を高速で周回走行するルーレット族と言われている、その人たちの、いわば集合スポットでもあるということから、この場所が選ばれたとも言われています。つまり違法な改造車両も合わせチェックしようということだったようです。で、今お話しましたように飲酒検問というのは場所的にスペースがないとやりにくい、道幅も一定幅があって、道路脇に少しスペースも取れるといったような一般道で行う、これが基本ですね。で高速道路は本線上で車を止めるということになると非常に危険です。そもそも高速道路というのは車を止めることが基本的に認められないところですから、非常に危ないことはもう言うまでもない。でそこで従前は料金所で止まる、これは基本止まりますから、そこで検査を行う、検問を行うということにしていたんだけれども、 ETC が普及してきたことでこの料金所で止まるというそういうこともあまりない状態になってしまった。そこで検問するという場面がなくなってきていると、急激に減ったということもあって、高速道路における法規制というのがなかなかやりにくくなったという面が一面あったようです。そこで今回のようにあえて高速道路での飲酒検問を行うことにした。で、ここはこの本線からパーキングエリアに入っていくところが少し上り坂になっているところですけれども、一般に車がそこでこうエリアに入っていくときには速度を落としたりしますから、全体として車の流れをなんかこう途方もなく阻害するということがないということで、そういうロケーションの検討もあってこの場所が選ばれたということのようですけれども、どこでもできるというわけにはいかないのが首都高の検問ということになります。しかしこうかなり大掛かりな、しかもこういろいろ検討した上で実行した取り締まりだったけれども、この機会には 飲酒運転の摘発はどうもなかったらしいですね。ある意味空振りに終わったということのようですけれども、高速道路で酒を飲んで運転するということはもちろん非常に危険、一旦事故になるとその結果は非常に大きいのが高速道路の事故ですから、飲酒運転の危険性というのは高速道路では一般道路以上に高いとも言えるわけではあります。でその点についてもこれもお話を前にしましたように工夫に工夫を重ねた検問というやり方もそれはないとは言わないけれども、それ以上にやはり大事なことは、一つは飲酒運転をさせないためのさまざまな方策の中に飲酒したものを捕まえるという対策ではなくて、飲酒して運転をさせないためのそういう事前指導に徹底的に力を入れるということがまず一つあって、これが十分行われていない状況の中で取り締まりがまず出てくるということは、私は強い違和感があるということを申し上げたいと思います。それが一つです。アルコールを体内に保有して運転することがいかに危険な運転行動になるかということは、飲酒運転はいけないということを100遍言ってもあまり役に立たない、それはいわば理屈の説明なので、実際にアルコールを保有するとどういう危険な状態になるかということを一般のドライバーがよく分かる状態で説明をするというようなことが十分行われないままに来ているという、その不思議不合理を私は感じている、これがあります。もう一つあるのは、これは人の注意力によって飲酒運転をなくするということには、それはやはり一定の有効性はあるであろうけれども限界がある、そこだけで始末処理をしようとする考えからは脱却する必要がある。どうするか、でそれは飲酒をしたら車が動かないという状態をインターロックという形で実現するということだというふうに私は思います。それはもう物理的に車両が車両としての機能を発揮しなくなるわけですから、これほど確実な安全確保の方法論はないですね。工夫に工夫を重ねて、首都高でも飲酒検問はやれるんだということを示してみせるのもいいでしょう。でそれを一つの威嚇の手段として、例えばルーレット族などがお酒を飲んで、お酒を飲んでルーレットする人たちがどのくらいいるのかというのは私は承知していないですけれども、仮にそういう人たちがその取り締まりが行われる可能性がどうやら出てきたから運転するのをやめようというような形になることを期待して対応するという、こういう方法はもう明らかに時代遅れだというふうに私は警察庁にはしっかり認識してほしいというふうに思います。客観的な安全対策に舵を切ること、そのことを抜きにして何かのことにやたらにそのコストのかかる、コストパフォーマンスの良くない方法を選んでしまってもしょうがないでしょうということを私は言いたいと思います。今週はここまでにしましょう。